イツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ、今日冒頭に少しお知らせさせてください。インスタグラムの方では、連日、ご案内しているんですが、4月の26日27日に海外で子育てをされている方を対象に体験入学のセミナーと相談会というのをオンタイムじゃない、リアルタイムで開催します。4月26日27日ですね。直接皆さんとお話しする機会が欲しいなと思って開催するんですけれど、こちらの今、お申し込みを募集しています。結構な人数の方がもう申し込んでくれているんですが、まだまだ皆さんともお話ししたいなと思っていますので、ぜひよければこちらの方お申し込みください。私が1月に息子をうちの母校で、私の母校で体験入学させたんですね。小学校1年生の学年に入って2週間体験入学をしたんですけれど、その時に私が感じたこととか、もともと小学校で働いていたのですごくいろんなことが見えたんですよね。ただやっぱり体験入学って結構その個人的な情報、個人情報も含むので、なかなかインスタグラムでは発信しにくいという点があって、それで私もインスタで発信するときはすごく情報を限って発信しているんですよ、実は。それで、ただでもやっぱりすごく役に立つ情報ももちろんあるし、やっぱりその体験入学っていいことばっかりでもないので、やっぱそういった裏側とかもね、きちんとお話ししたいなと思って今回セミナーをすることにしました。はい。そして、あとは、そのセミナーだけじゃなくって、皆さんがこれから体験入学を、お子さんの体験入学を日本で考えているときに、多分いろんな悩みとか、どうしたらいいんだろうっていうような、不安だったりとかがね、あると思うんですね。で、そういった質問とか、皆さんのお悩みに寄り添えるような相談会というものも含めて今回開催する予定です。皆さんのお声も聞かせていただくし、私からのセミナー形式でのレクチャーというような偉そうなものではないんだけれど、私の体験談とか、元小学校教員としての目線から見た体験入学についてというお話をさせていただきたいと思っています。2時間ぐらいのね、セミナーと相談会にはなると思うので、皆さんの子育ての、合間にサクッと受けていただけたらいいなと思っています。はい。ぜひ、よければお申し込みください。こちらのキャプションのところにリンクを貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。インスタグラムの、投稿のページを貼っています。で、お申し込みは投稿、トップページのリンクの方からになりますので、お待ちしております。はい。では、ちょっと前置きが長くなりましたが、今日はですね、何のお話かというと、今月のテーマトークをお話ししていきたいと思います。テーマトークについてやっていきたいと思います。今月のテーマトークなんですが、本当は4月1日の月曜日に始める予定だったのに、すっかり忘れていまして、はい。今日から毎週月曜日ね、テーマトークをやっているんですが、今月のテーマトーク今日からいきたいと思います。今月のテーマは、日本で買った教材についてお話をしていきます。2月のテーマトークの時は一時帰国の振り返りということで話をしまして、3月は日本で違和感を感じたことというお話をしました。で、4月と5月は日本で買ったものについていろいろお話をしていきたいなと思っているんですが、この4月のテーマトークでは日本で買った教材に主に焦点を当ててお話ししていきます。今日最初なんで一つ目なんですけれど、いろいろとね、やっぱり日本の一時帰国ってね、その海外で住んでいると買えないものを皆様多分がっつり買ってこられると思うんですよね。で、私ももともとその学校の先生とか日本語教師とかをしていたこともあって、我が家に教材って結構いろんなものがあるんですよ。多分その今まで使ってきたものももちろんあるんだけれど、息子のためにと思って買ったものもいろいろあって、すごい家の中がいっぱいなんですね。で、それは置いといて、今回はね、いろいろと買ってきました。で、まず何を買ってきたかということなんですが、今日ご紹介したいものは、私が買ってすごく良かったなと思っているし、皆さんにももしかしたら合う方がいるんじゃないかなと思って紹介します。はい。で、何を買ったかというと、小学館の ポケモン図鑑ドリル、ポケモン図鑑ドリルというドリルです。皆さんもしかしたらお持ちの方がいらっしゃるかもしれないですね。これシリーズなんですね。でポケモン図鑑ドリルという、まあ、名前がついていて、で小学校1年生、2年生、あと3年生もあるのかな。そう。で、まあそのポケモン図鑑の、まあ要はドリル、ワークなんですね。ワークブックなんですけれど、その学校の学習指導要領に沿って、まあ準拠した教材になっています。あ、6年生までごめんなさい、ありますね。1、2、3だけじゃなくって、そう、6年生まで。で、どんなものがあるかというと、基本的には国語と算数のドリルになるんですが、国語の中でも特に、まあ、漢字ですね。その文章題っていうわけじゃなくって、漢字とか、あとひらがなとか、そのあたりが多いかなと思います。ひらがな、カタカナとか、あと、英語、のアルファベットローマ字とかいうのもあるみたいですが、まあ主にその文字学習についての教材です。国語の方はね。で、算数の方は結構細かく分かれていて、足し算引き算ももちろんありますし、あと図形とか単位の練習とか、あと掛け算とか、まあ割り算とか、まあそういった計算問題とか、その単位とか図形とか、まああとは何だろう。そう、そういうものが中心になるんですが、まあどちらかというとその文章題というよりかはサクッと解けるような問題が多い、まあ、ドリルかなというふうに思っているんですね。で、まあそういった内容を含むドリルなんですけど、私このドリルが結構気に入っていて、前回ね、日本にまだ日本に帰っていない時に、Amazon グローバルというサービスで日本から Amazon の商品をまあ買ってこっちに送ってもらえるというサービスがあるんですが、この Amazon グローバルのサービスで、たまたまこのポケモン図鑑ドリルの1年生の漢字を買ったんですね。で、この1年生の漢字が使ってみたらすごくよくって、最初なんかどんなもんかなと思ってね、悩んでたんですけれど、買ってみたらすごく良かったので、あ、これは続きを買おうということで、2年生の漢字とあと2年生の算数もね、今回合わせて買ってきました。算数の掛け算と、あとその単位とか、図形のやつかな。そうそうそう。を買ってきたんですね。そう。で、それがね、結構よくって、何がいいかっていうと、私、基本的にこのドリルとかワークとかのもので、このキャラクターのものってあんま、個人的に好きじゃないんですね。なんでかっていうと、多分私がこうひん曲がってるからなんですけど、そのキャラクターで売ってる感っていうのがすごい苦手で、こんなこと言うと怒られそうだけど、そう、まあまあ、そうなんですよ。こうキャラクターで釣ってるっていうのが私、個人的にすごい嫌いなんですね。で、そのキャラクターの何々とか、キャラクターでその勉強に無理やりつなげようとする感じとかがすごく、まあ、苦手で、で、そういうドリルとか、教材とかって基本的には買わないんですよ。でも、うちの息子はまあ、ポケモンがすごく好きなんですけど、そのポケモンのドリルも最初は全然買う気なくって、で、ただ、まあ、ポケモンのドリルのその内容をね、オンラインでちょっと見てたら、そしたら、あ、結構これいいんじゃないと思って今回買ってみました。で、私なんでそのキャラクターのものが好きじゃないかっていうと、そのキャラクター、例えばドリルの中でのその、例えば今回のポケモン図鑑ドリルとかも、まあそうなんですけど、ドリルの中にこう、ポケモンのキャラクターが出てくるじゃないですか。例えば、すみっこ暮らしだったら、すみっこ暮らしがドリルの中に出てくる。で、私がそのドリルを見たときに、そのどこでそれがいいか悪いかを見極めてるかっていうと、そのキャラクターがただ乗ってるだけのドリルってすごく私、こう抵抗があるんですね。例えば、ひらがなのあ、い、う、え、おを、まあ、練習するとして、あの書き方のところに、ちょっと横にピカチュウが乗ってるだけとか、なんかそれって別にキャラクターなくてもよくないっていうものがすごく私はあんま、まあ、好きじゃなくって、で、そういったものは基本買わないようにしてるんですよ。ただ、このポケモン図鑑ドリルのいいところは、それだけじゃなくって、もちろんそういうワンポイント的にね、使われているページもあるんですけれど、例えばその問題の中でも、そのカタカナの練習とかでも、そのポケモンのカタカナを練習させたりとか、算数の問題でも、算数の数の問題でもね、このポケモンが持ってるものはいくつですかとか、このポケモンの数はいくつですかとか、なんかこうポケモンと絡めた教え方。 というか、まあ、学び方ができるんですよね。なので子どものやっぱりその楽しみというか、まあ、ポケモンを通しての学びっていうのがちゃんとポケモンのドリルの中にねいろいろと組み込まれているなと思って、それで気に入っています。そして、まあ、息子を見ていても楽しんで学んでくれているので、ああ、じゃあこれはいいかなということで、今回、まあ、続きを買ってきたという感じです。はい。そう、皆さんはいかがですか？そのキャラクターの、なんかドリル、いろいろありますけど、別に私そのキャラクター自体がダメって言っているわけじゃなくて、なんか私はそういうのが結構合わないなって自分では思ってるんですけど、まあまあ別に、合う人はすごく合うと思うんですよね。別にただワンポイントだけでも子供が喜ぶっていう家庭もね、絶対あると思うので、そこはまあ家庭によりきりなんだろうなとは思っています。はい。で、あとは、ポケモン図鑑ドリルについて言うと、実はポケモン図鑑ドリルって、これ小学館の、まあ、ドリルのシリーズとお伝えしましたけどね、実はこのポケモン、小学館のポケモンドリルってね、このポケモン図鑑ドリルっていうものと、あと習熟ポケモンドリルっていうシリーズとがあるんですね。もう一回言いますね。ポケモン図鑑ドリルと習熟ポケモンドリル。まあ、どっちもポケモンなんです。ただ、まあ、表紙がちょっと違うんですけど、まあ、2種類あるわけです。で、私はこの習熟ポケモンドリルの方は全然合いませんでした。こちらはね、なんかね、我が家全然ヒットしなくって、で、なぜかというと、さっき言ったような理由なんですけど、ただポケモンが出てきてるだけという感じだったんですね。で、まあ、この、本当は習熟ポケモンドリルの方はだいぶ前に、こちらを実は一番最初に買っていたんですが、こちらは全然、まあ、合わなくって、そう。で、まあ、もちろんポケモンの名前が出てきたりもするんですけれど、なんかね、ちょっと合わなかったんですよね。あとは、やっぱ難易度がこちらの習熟なのでね、こちらの方が結構難しくって、まあ、海外で子育てしてる立場としては、まあ、ちょっと、まあ、海外の子供向けよりかは難易度が高すぎるかなというような感じを受けました。この1年生だった、例えば1年生のものだったら、まあ1年生って書いてあるけど、やっぱ海外でこの1年生の年齢、まあ、6歳ぐらいではちょっとこれは難しいかなという感じだったんですよね。まあなので習熟ポケモンドリルの方は継続して買うことはなく、逆にじゃないけどポケモン図鑑ドリルという方をね、買いました。まあ、好みだと思うんですけどね。まあ、ただ、習熟ポケモンドリルの方は、文章題とかも出てくるので、まあ、ちょっと難しい問題に取り組みたい場合とか、まあ、ちょっと文章題をさせたいっていう場合は、そちらもいいかなと思います。うん。まあ、我が家は文章題はまた別の教材でいろいろやっているので、別に、まあ、ポケモンじゃなくてもいいかなと思っているので、使っていませんが、まあ、いろいろと合う合わないはあると思うし、あと、まあ、やっぱ、お子さんの何が、まあ、苦手かとか、何が合うか、その、好きかっていうところを見極めて、やっぱり、こういう教材って買うことがすごく大事だと思うんですよね。なので、まあ、一度、私もよくやっちゃうんですけれど、まあ、一度買ってみて子供にさせてみるとか、まあ、子供と一緒にやってみる。そしてその上で子供が、ああ、なんかこの教材嫌だなとか、楽しくないなって言って、諦めちゃったり、すぐやめちゃったりすることってやっぱあるんですね。我が家の息子も、まあ、いろいろドリルとかワークとかやるんですけど、なんかね、なんか楽しくないとか、もうやりたくないとかいうこと結構あるんですよ。で、そういう時にやっぱ親が固執しすぎないっていうのがすごく大事だと私は思っていて、例えばせっかく買ったのにとか、これ日本で買ってきた教材なのにとかね、まあ、そういうことを絶対言わないようにしています。で、そのせっかくっていうのはやっぱり親の立場から見ていることなんですよね。せっかく買ったのにとか、お金かけて買ったのにとか、やっぱそういうのって子供にとってはどうでもいいことであって、その自分にただ合うか合わないか、好きか嫌いかっていうことしか子供は見ていないので、なのでその親がどれだけ苦労して買ったかとか、値段が高かったかとか、そういうのは全然もう気にしてないわけですね。で、そこは別に子供を責めるべきではなくって、もう子供はただそれが自分に合うかどうか、好きかどうかっていうことしか考えてないので、合わないのであれば、もう親の方ももう潔くこうパシッとやめてしまう、使うのをやめてしまったりとか、ちょっと時間を置いてまた何ヶ月かしてから出してきてみるとかね、まあそういった工夫が必要になるかなと思います。で、まあ我が家は基本的にそういった方法でいつも息子に合うドリルとかワークを探すようにしています。はい、ということで今日は日本で買ってきた教材のおすすめをさせていただきました。ポケモン図鑑ドリルというドリルです。はい、いろいろと、まあ、1年生から6年生まで幅広くあるようなので、皆さんよければポケモンのファンの お子さんをお持ちの方はぜひ使ってみてください。なんかね、シールとかもついててすごい楽しいんですよ、これ。そう。で、問題数がね、やっぱ少ないの、言うの忘れてたけど、そうそう、問題数がね、少ないのがすごくいいなと思ってて、その、1ページの、情報量がね、少ないので、なので、あんまりこう圧迫感がないって、これすごく大事なことなんですけど、まあ、それもあってね、私すごく気に入っています。はい。よかったら、1年生から、はい、始める方は、ぜひ見てみてください。はい。今日の、キャプションのところに、こちらもリンクを貼っておきますね。では、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を、引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。